全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり。我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌76番。いたします。御導きによりまして、新しい聖日を迎え、私どもにまた新たに生きる道を示してくださいますことを感謝いたします。あなたの御前にいで、何よりもあなたとの交わりを新たにし、神のことをせられました我々が、今日また新しくそのことを宣言せられた者のごとくに、新たに生きることができますことを感謝いたします。あなたは永遠の昔から、そのご計画に従って、私ども一人一人を捉え、私どもが背き離れようとするにもかかわらず、捉えて離さず救いの道に向けて進ませてくださいますことを感謝いたします。あるいは身元に引き寄せて溢れるばかりの強制にも近い力を持って、私どもに恵みをお与えくださいますことを感謝いたします。 私どもは真実に恵みを求めたこともなく、また恵みを受ける資格もないものでございます。それであれにもかかわらず、あなたは日ごとの生活を支え、健康を守り、家庭を与え、隣人を与え、何よりも教会をお与えくださって、私どもの信仰生活を守ってくださいますことを感謝いたします。御祝福によりまして、誠に取るに足らない私どものようなものが、あなたの恵みのうちに置かれ、このように毎日の生活をいたすことができますことを感謝いたします。私どもは自分に有利な事実が出てこない限り、感謝しようとしない、まことに頑なな利己的な人間でございますけれども、あなた私どもに見える形で、あるいは見えない形で、絶えず豊かな恵みをお与えくださいますことを感謝いたします。あなたの恵みの御心によるのでなければ、私どもの命は一日たりとも長らえることがなく、私どもの地上の生活は何ら喜びを与えられないことを信じます。このような私どもに対して、主イエスキリストを送りたまい、主イエスキリストの御業と、そのご生活とによって、その命によって、その十字架と復活とによって、私どもを捉え、私どもを生き返らせ、私どもに新たな恵みをお与えくださいますことを感謝いたします。どうか、日ごとに、へりくだった思いを持ち、祈りを多くし、御言葉に親しみ、そのようにしてこの世にして与えられております恵みを失うことなく、十分に受け入れ、感謝の生活をしてまいることができますよう導きたまえ、教会の生活を祝してくださいますことを感謝いたします。私どもの魂の拠り所として、ここは誠に清められ、そして豊かな望みに満ちた場所であることができますように、真実なる礼拝が、聖日ごとに繰り返されうる力を持つことができますよう、皆の者が熱心にこれに参加いたしますように、病んでおります者も、またその場所において祝福を受けることができますように、信仰の戦いをしとります者に導きが与えられますように、これらのすべてのことが皆によって教会を通して与えられますように、導いてくださいますよう願います。この日の礼拝もまた聖霊の豊かな御導きによって守られ、私どもの歌や私どもの言葉ではなく、御霊の語るところに耳を傾け、御霊を通してあなたが成したもうすべてを喜んで受け入れることができますよう導きたまえ、なお続く戦火のもとにある人々の上に、災害によって痛む人々の上に御顧みを与えたまえ、なお続く疫病に苦しむ人々、またその救援のために労する人々を守りたまえ、どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える小金井教会の上に御顧みを与えたまえ これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御名に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書から申命記第3章28節、旧約285ページ。申命記第3章28節、ヨシュアを任務につけ、彼を力づけ励ましなさい。彼はこの民の先頭に立って、お前が今見ている土地を彼らに受け継がせるであろう。新約聖書使徒言行録第一章15節から20節、新約聖書214ページ。使徒言行録第一章15節から20節まで。その頃、ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては、聖霊がダビデの口を通して予言しています。この聖書の言葉は実現しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間の一人であり、同じ任務を割り当てられていました。ところでこのユダは不正を働いて得た報酬で土地を買ったのですが、その地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂け、腹渡が皆出てしまいました。このことはエルサレムに住むすべての人に知れ渡り、その土地は彼らの言葉で開ける玉、つまり血の土地と呼ばれるようになりました。詩編にはこう書いてあります。その住まいは荒れ果てよ、そこに住む者はいなくなれ、またその務めは他の人が引き受けるがよい。そこまで。復活の主イエスに約束されたもの、つまり聖霊をいただくように、待っていなさいと命じられて、一生懸命に祈って待っていた人の数は120人であった。120、実はこの会堂の座席に全員満席になったら80です。補助椅子を出してもまだ足りないぐらい。120人。この120という数字は、十二使徒の12人の10倍になるわけです。当たり前ですが。この120というのは、実数という視点を見てみももちろん良いんですが、それに合わせて旧約のイスラエルの民の12部族をいわば下敷きにして、新しいイスラエルがこの12人の使徒が12部族に相当するように、そこに その10倍する数の民がそこに誕生している。つまり新しいイスラエルの民の誕生を象徴する数と言ってよいと思います。これはまるでこの母の胎の中でまだ出産の時を待っている、胎児がお母さんのお腹の中で育つわけですけれども、実はかなりもう早い段階で手も足も内臓も目も耳も爪までももうすでに作られていて、そして十分にそれが育った上で出産の時を迎える、おぎゃーと産声を上げる時を迎えていく。聖霊降臨の聖霊が弟子たちに下っていったあの瞬間、いわばまさにおぎゃーというその産声を上げた時だと言ってもよいかと思いますが、今の時、待っている時というのは、いわばその母の胎の中でこう十分に育っている時だとも言ってよいかと思うのです。それが120という数字で、120人という人たちがそこにこう備えられて整えられてきているんだ。古い十二部族のイスラエルに対して新しいイスラエルの民が今誕生しようとしている。その人々の中でペトロは立ち上がって、どこかというと、実はイエス様が現れた時もそうでしたが、真ん中なんです。みんなが集まっている、120人、実数としたら結構な数ですね。その真ん中にペトロは立ち上がったというのです。ただ立ったっていうんじゃなくて、立ち上がったんです。重箱の隅をつつくわけではもちろんありません。ペトロはあの最後の晩餐の席でイエス様に、あなたが私を裏切ることになると言われて、慌ててそれを打ち消したときに、イエス様は彼にこう言ったんです。あなたが立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい、と。今やペトロは、三度もイエス様を知らないと言って、いなんで裏切った挫折から、復活のイエス様に出会って、それこそ立ち直ってきています。彼は、へなーっと弱ってしまうのではなく、力をいただいています。そして、みんなの真ん中で立ち上がっていくんです。仲間に向かって、兄弟たち、主にある兄弟、姉妹、婦人たちも含まれます。彼らに向かって呼びかけて、今私たちは待っている時だけれども、この待っている間にやることがあるのだ、と兄弟たち仲間に呼びかけていくわけです。二つあったと言ってよいと思います。一つ目は、神のご支配を心に刻むことであります。それは十二弟子の一人であったユダが裏切ったということによって、120人の多くの弟子たちの中に動揺が起こったと言ってよいでしょう。イエス様はあのユダのことが分からなかったのだろうか、いや分かっていて黙って十字架に向かわれたんだろうか、神様は一体どういうお考えなんだろうか。イエス様を信じて従ってきている人たちではありますけれども、やはり動揺が起こったと言ってよいでしょう。で、そういう揺らぐともに、ペトロは今ここで、あのユダのことも神様のご支配の中にきちんと位置づけられているのだ、とその意味を明らかにして力づけることでありました。 恐れるなって。二つ目は、実は来週の箇所にかかってくるんですが、ユダが欠けてしまった分を補い、新しいイスラエルとしての十二部族を整えるということでした。これは次回にお話しいたします。裏切ったイスカリオテのユダは仲間の一人であったと言われています。イエス様から同じ任務を割り与えられていた。割り与えるってちょっと面白い表現だと思いませんか？割り与える、ただ与えられたってのとちょっと違うんです。これはくじを引いて当たったという意味の言葉がもともとの意味の言葉なんです。つまりイエス様の一方的な選びによって弟子にされ使徒とされたわけですが、それはまるでくじに当たったかのようなものだということ、ニュアンスであります。だから、誰も威張れない。誰も誇れない。もう、くじで当たったっていう、そんな感じでイエス様にいきなり選ばれてしまったわけですから。なんか自分がこれだけ一生懸命頑張って、これだけの業績を積み上げて、これだけの能力と情報と知識を持った上で、採用されたというのとは違うわけです。ですから誰も自慢したり誇ることができない、そういう仲間だったっていうんです。その一人、イスカリオテのユダは、不正を働き、その報酬を得て、なんとそれで土地まで購入していた。今日のこのペトロの言葉は、マタイによる福音書が伝える銀貨30枚でイエス様を売った大祭司に売ったあの記事に直接つながるものでは残念ながらありません。もう一つ、ヨハネによる福音書12章のところで、あのナルドの香油を注ぐあの場面がありましたけど、あの時にもイスカリオテのユダのことが出てまいりまして、彼が使い込みをしているということがヨハネによる福音書の方では出てきていました。つまりイスカリオテのユダは最終的な銀貨30枚の大祭司から受け取る裏切り以前に、すでに仲間から預かっていたお金をごまかし、いわば横領し、その金で土地を購入していたと見ることができます。しかし、今見ているところはエルサレムが舞台でありますから、時間的にこのエルサレム滞在の期間は大変短く、土地購入ということはかなり急ぎで進めなければならなかったはずであります。イスカリオテのユダの裏切りというものが、シュエスに対して不信を抱いて、こんなはずじゃなかった。自分が期待しているイエス様はもっと激しく、ローマ帝国に対して戦ったり、悪徳にまみれた権力者たちに立ち向かっていってくれるはずだったから、なんだこれはと思いながら、自分の期待外れなイエス様にこう、戸惑いながらですね、最後の最後にもう、いやーつって裏切った、一度だけ裏切った、ということではなかったということです。早い段階から彼は金銭にまつわって不正を継続的かつ計画的に、進めており、今日ペトロが言っている主を売って手引きするという行為はその延長線上にあったということになります。 ペトロは言うんです。仲間のユダの裏切りとその末路については前もって聖書に語られていたと。聖霊が、つまり神様ご自身がダビデの口を通して予言していたのだと。で、それが今日の、使徒言行録ではですね、17、18、19でちょっと間説明が入って飛んで20節のところにそれが出てくるわけです。詩編69編の言葉でした。不正の金によって得た報酬の地。そこはユダにとっていい場所になるはずでした。もう他の弟子たちとは縁を切って、好きなように生活していける場所のはずでありました。ところが、そこに落ちて死んでしまったという。どうでしょうか。買った土地がですよ、よほどの窪地で、そこに足を滑らせて落っこちたとでも言うのでしょうか。なんか、聖書学者では一生懸命これ、なんとか辻褄合わせしたい人たちがいて、マタイの方では、首をくくってしまうんです、このユダはね。でも縄が切れて落っこちて、死んじゃったんだっていうふうに、これをこう無理やりくっつけて解釈しようとする人もいますけども、どうも無理があります。ここでの表現はまるでとても高い崖からこう落ちたかのごとくに落ちて、その結果体が地面に叩きつけられてしまったような言い方です。真っ逆さまに落ちてって書いてあります。皆さん、真っ逆さまに落ちるってどんなふうにこう想像できますか。落ちるにもいろんな落ち方がありますから、海に飛び込むときに子供たちが川のね、縁なんかで飛び込むときに、ね、うおーっと飛んで足からこうね、落ちてきますよね。水泳選手がプールに飛び込むときはこう、手を伸ばしてこう飛び込んできますね。真っ逆さまに落ちるって、どんな感じでしょう。普通、目的を持って意志を持って落ちようとするときはそっちに向かうはずです。そっちを見るはずです。でしょ。でも真っ逆さまというのは私のイメージですよ。これは上を向いているわけです。仰向けではないかと思うんです。で、頭から多分普通こう逆さまでないっていうのは足が下で頭が上でそういう立ち位置ですよね。それが真っ逆さまとひっくり返るわけです。つまり頭から落ちて、何をこれは言いたいんでしょう。でしかもその落ちた後は体が真っ二つに裂けて腹綿が全部出てしまったっていう、あまりにもちょっとグロテスクなほど の残酷な表現です。もう本当に崖の上から、落っこちてしまって地面に叩きつけられて、体がこうぐしゃっとバラバラになるような感じ、もう想像もしたくないですけども、でもそうだって言うんです。これは少し抽象的ですけれども、自己崩壊していく人間のあまりに悲惨な最後の姿を表そうとしているのではないでしょうか。自分が壊れていってしまうんです。しかもそれは自分でもうどうしようもない様で突き進んでいく崩壊です。不正を働き、 天罰として天から火が降ってきたり、雷に打たれたりするのではありませんでした。やっとこっそりですけど、買った土地で、そこに住み心地のいい家でも建てて、こっそり蓄えたお金で、そこそこのいい生活をきっとしようって思っていたんじゃないでしょうか。いい場所になるはずだった、自己実現できる場所のはずだった、その場所に叩きつけられるようにして、落ちて死んだ。イスカリオテのユダの最後、さっき言ったように、マタイは首をくくって自殺したとあるんですが、ルカは崖から身を投げたとは言わない。エルサレムの住民すべてが知るところとなったこの最後。彼らの言葉で、開ける玉、これアラム語です。このイエス様たちが日常言語にしていたアラム語。血の土地と呼ばれるようになったという。つまりこれは、記者のルカがですね、このエルサレムにいない人たちの、遠くで、違うところで、読む人たちのために説明を加えていると言ってよいでしょう。しかしこれは、弟子たち、残りの者たちにしたら、この凄まじい悲惨なユダの最後は、決して他人事とは思えなかったでしょう。12人の弟子たち、ペトロを筆頭にみんな全員が裏切ったのですから。ただユダは、イスカリオテのユダは、マタイの言い方だと自死という形で、つまり自分で決着をつけようとしたと言える。自分で決着をつけようとしたんです。でもルカの方の言い方だと、今日のね、身投げしたんではない、真っ逆さまに落ちた、つまり自分ではもうどうしようもない自己破滅、自己崩壊に陥ってしまった。ニュアンスが違うんです。具体的にどういう死に方したかは、まあマタイが伝えているよりリアルな具体的なことがありますので、その辺に落ち着くかもしれませんが、今日ペトロの言うように、ユダの裏切りの結末も、そして次週にお話しますけど、使徒の補充のことも全部聖書に予言されていた。そういう。で、実際イエス様もご自分が苦しみを受けて死んで蘇ることも旧約聖書に予言されていたじゃないかということをコンコンと言われてきてましたから、ああここもそうなんだって思うわけです。しかしよく考えてみると、旧約聖書でこのイスカリオテのユダの裏切りのことが予言されていたということは、その旧約聖書を与えてくださった神様も、そしてその神様から使わされた御子イエス様も、全部それをご存知であったということになるわけです。当たり前のことですが。それならどうしてその裏切るのが分かっているユダを弟子の一人にしたのか。一番最初に申し上げた動揺する弟子たちというのは無理もないんです。当たり前の疑問です。運命論的な、神様が書いたシナリオで、かわいそうだけどユダは悪役に当たってしまった、それこそ苦渋が悪くて当たってしまったような不運なかわいそうな人なのか、断じてそうではありません。神様は人をご自身の形に、すなわち人格あるものとして作られ、それは交わりに生きようとされたということです。 あの天地創造の初めの創造の記事がそれを表しているんです。交わりに生きようとされた人個人だけではもちろんなく、人が生きる社会も世界もその人格の交わりの中に生きるように神様は作られた。いかに神様は人を人として愛されたかということを、聖書はこの交わりをなんとか元を、それが断絶してしまうような人間の愚かさや罪に、なんとかそれをつなぎ直して、この交わりに生きようとしている神様の姿が描き出されてくるわけです。人格というのは、難しい言葉ですけど、それは自由が与えられているということです。人間には神様が神の形に作ってくれたってことは、そこに人格が与えられ、一人の独立自立した人間として好きなものを選び取る自由が与えられているということです。それは実はとてもすごいことで、なんと神様に背くことさえもできるわけです。語りかけてくる神様の言葉に従わないという誤った自由の行使の可能性もあった。自由が与えられるということは、その自由の行使、選びの責任を負わねばならないということでありました。その重さに本人は気づくこともできない。しかし神様はご承知だ。あのエデンの園の記事が最初にそれを物語っているではありませんか。その後のイスラエルの民の長い歴史においてもしかり。神様はそれも全部ご承知の上で、それでも人を愛し、なんとか救っていくご計画を立て、その交わりに生きる愛を貫徹なさろうとしている。だから、聞こうとしないものに何度も何度も語りかけ、預言者をこれでもか、これでもかと送り、気づきを与えようと何度もチャンスを与えました。破滅に陥らないように立ち返らせようといたしました。それでもそれを振り切って神様と断絶し、自分中心に生きようとする。それで自己実現できるはずだった。俺はこれでいいんだ、私はこれでいいんだ。そのために一生懸命努力して苦労して手に入れたものがいっぱいあったはずです。今日のこのユダの土地のように。でもそれがなんと自己崩壊の場となり、そのための道具になってしまった。裏切って破滅していくユダを、人格ある神、心ある神様はどのように見ておられたのであろうか。本気で一生懸命に愛する愛に対する答えがもしも裏切りであったならば、人はどう反応するでありましょうか。私はどう反応するでありましょうか。我々人間の愛と言っているものは、いとも安くひっくり返る。愛してる、愛してると思っていたのに、その答えが自分が思うような応答ではなく、裏切りだったりすることが起こってくると、愛していたはずのがくるりとひっくり返る。憎悪と怒りに変わってしまう。その憎悪と怒りの中で、その裏切ったものが滅んでいくのを目にしたときに、 自業自得だよねと言って冷たい目でそれを見ていく。しょうがないよって。自業自得だよ、あれは。自分で選んだんでしょ。あんなに愛してたのに。でも、御子を世に遣わすほどに世を愛される神様の愛はひっくり返らない。心ある神様は痛みつつ悲しみつつそれでもその愛を貫いていく。それが十字架となる。ユダの反逆もその神様の愛の救いのご計画をくじくものではなかった。いや、むしろ神様のご支配の一コマとされることをここに教え示されます。改めてユダに代表される人間の罪はその者自身の自由を誤って行使したものであり、その責任はその者自身に着せられるということをまず私たちは心に刻まねばなりません。明記しなければなりません。ユダの罪はユダ自身の責任であります。その中で預言の成就とは、神様が詳細な予定表通りに歴史を導かれるということではないのです。そうではなくて、神様のご意志が、つまり愛して交わりに生きようとするご意志が変わることなく、どのような人間の背きや反抗や不従順があっても、そのご意志をくじくことができないということであります。いや、むしろその背きさえも、神のその救いのご計画の中に取り入れられ、組み込まれていく。これは我ら人間にはもうとても考えられない。想像を絶する。いわば神秘、ミステリーとでも言うべきものかもしれません。ユダの罪は戦慄すべきものでありますが、それによっても、主イエスによる父なる神のご計画のは挫折させられず、むしろそれを契機として十字架の救いが成し遂げられていった。ペトロや他の120人の弟子たちも、そして現代に生きる私どもも思うんです。ああ、ユダは私だ、と。あの無残な悲惨な最後に至っているはずだった。飯をいただき、イエス様に呼ばれて、そしてそれに応えてきているつもりだった。しかし、秘められた罪と、恩寵なくば当然たどるべき必然的結末を示され、おののくより他ない。しかし、なお引き戻され、なお許され、生かされてある恵みの事実、この礼拝があるではないか。十字架を前にしてただぬかずくしかない。ここから我らも聖霊によって復活の主をうちにいただきながら、ペトロのように立ち上がっていくときに、 この愚か者の背きとつまずきをも、主は誰かの救いのために、そのご計画の中で用いてくださることをきっといつか知ることになるであろう。それは何という恵み、どう感謝してよいのか。この同じ恵みに預かっている友と一緒に感謝の祈りを、心からの賛美を捧げたい。祝祷のうちに立ち上がり、もはやつまずきと失敗の過去にとらわれることなく、主が備えたもう持ち場に向かうではありませんか。祈ります。主よ、あなたはすべてをご存知であられます。私どもの弱さも愚かさも不信仰さも、それでも私どもを見姿に似せて作った人間として大切にしてくださり、あなたからの恵みをしっかりキャッチし、そしてあなたに誠実に応えていくことを待って、何度もチャンスを与えてくださいましたことを感謝いたします。たくさんの失敗や過ちを犯してしまいました。しかしあなたの十字架によって許され、その失敗や過ちさえも次の誰かが救われるために、救いのご計画の中に入れ、意味あるものとしてくださいますことを心より感謝いたします。どうぞ過去の呪縛から解かれ、あなたから託されている救いと恵みを証ししていく使命を備えられた持ち場で精一杯果たしていくことができますよう助けたまえ。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌360番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
お祈りします。私たちを御力によって作り、御恵みによって救ってくださる神様、皆が崇められますように、このようにあなたによって証人として使わされて一周の旅路を歩んでまいりました。再び御前に集められ、共に礼拝を守ることを許され、ありがとうございます。聖霊の助けによって主の十字架を仰ぎ、復活して今も生きていたも主に相まみえ、揺るぎない救いの恵みをいただきましたことを感謝いたします。ここにあなたからいただいたもののうちより、感謝の印、献身の印として献金をお捧げいたします。深い憐れみのうちにこれらの捧げ物を受け入れ、尊い御業のためにお持ちくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
朝鋭賛美歌544番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。